恵み深い私たちの父なる神様、今日このように私たちはあなたの御前に集められて、霊と誠をもって神様を礼拝できます幸いを感謝をいたします。神様、どうぞひととき、あなたが導いてくださって御言葉を通して私たちを教え導き、あなたがどんなに素晴らしいお方であるか、そして私たちが救われていることがどんなに素晴らしいことであるか、そのことを味わい感謝し、ここから出ていけるような礼拝となりますように、ひとときあなたが導いてください。古田先生も本当に先週のご奉仕でお疲れだと思いますけれども、主をどうぞあなたが強めて今日お持ちくださいますようにお願いをいたします。この愚かなものも主の取り置き札としてお持ちください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝は第一コリントの15章の20節から28節というところを通しまして、神がすべてとなるとき、そういうタイトルで説教させていただきます。先月は悲しいことがありました。本当に私たちの愛する高木美智子姉妹が天に召されるということがありました。皆さんにとっても高木美智子さんという方は本当に貴重なというか大切な教会のメンバーであったと思いますけれども、本当に私にとってもそうでありました。私がまだ進学校に行く前に学校の教師を辞めて、高木美智子さんのお宅にお邪魔して、そして居候させていただいて、そこで献身者として準備をさせていただきました。その当時小林信夫先生とか青木豊先生も一緒にそこにいたんですね。で、若者たちが集まって、そして共に祈り合ったり、ある時遊んだり、そういう時間を過ごさせていただいたところです。そして、宣教師になってからもずっとですね、高木美智子姉妹が祈り支え支援してくださいました。この朝はですから、本当に私たちにとってこの地上の歩みを終えるということは決して終わりではない、そして私たちキリスト者の死というのは滅びではないということを確認できる、そういうメッセージをさせていただきたいなと思いました。そして私たちに与えられているこの福音による恵みというものがどんなに大きなものなのか、それを共に味わうことができればと思っています。パウロがコリントの信者に宛てた手紙の中で、この第一コリントという手紙がありますけれども、この中の20節から28節の御言葉を通して学びたいと願っています。パウロはまず、キリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられたと20節で語っています。イスラエルの社会ではですね、小麦などの収穫を刈り入れる前に一番最初にできたこの初穂の束を祭司のところに持っていく、そういう習慣がありました。で、祭司はその束をですね、主に向かってこう揺さぶったというんですね。それでさらに主に向かって全焼の生贄として一切の傷のない子羊を捧げた、そういう習慣がありました。それは何を意味しているかというと、土地も収穫もすべては主のものであるということを確認して、一番最初に与えられたものを主にお返ししたわけですね。そしてそのことを通して神様に与えてくださったものを心から感謝したわけです。初穂の収穫というのは、同時にその後に比較できないほどの大量の収穫があるんだということを意味しました。同じようにキリストが死者の中から初穂としてよみがえられたということは、その後にキリストに続いて数えきれない人々がよみがえるのだということを意味しています。創造の初めにアダムとエバが神様から命じられていた善悪の知識の木から取っては食べていけない、そういう命令を破ってしまったことによって、罪がこの人類に入り込んでしまいました。21節から22節にそのことが記されています。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるからです。死が一人の人を通してきたというふうに書かれています。で、これはアダムのことを当然指しているわけですね。そして22節では、 アダムにあって全ての人が死んでいるとパウロは書いています。神様から離れている人は生物学的には心臓は動いているかもしれない、しかし霊的には死んでいるのだというのが聖書の主張なんですね。私たちはどうして死ななければならないんでしょうか。私たちはどうして死を迎えなければならないんでしょうか。最初からそれはそうだったのでしょうか。聖書はどんなふうに説明しているでしょうか。ローマ人の手紙の5章の12節ところをお読みしたいと思います。聞いていてくだされば結構です。ローマ人の手紙の5章の12節ですね。そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。まあ当然ここで言う一人の人というのもアダムのことであります。すべての人類の祖先であります。初めの人であったアダムとエバが神様との約束を破ったことによって、人は神様との関係を失いました。つまり霊的な死を迎えたわけです。そして神様との関係を失うことによって肉体的な死も迎えるようになったんですね。ですから最初から死があったわけではないのです。私たちが神様を無視して歩んでいるとき、実は私たちは霊的に死んだ生活をしているんですね。罪というのは何かあのことこのことというよりは神様を神様として認めない、それが罪、聖書の語る罪であります。ですから私たちは人間だからしょうがない、人間はみんな死ぬものだ、そういうことではないんですね。罪の性質を持っているので死を免れなくなったんですね。霊的に死んでいるので肉体的にも死を迎えるようになったんですね。つまり死というのは神の裁きの結果であります。そして罪人である私たちは肉体の死と同時に神の裁きを受けなければならない存在になったのです。ヘブル人の手紙の9章の27節には次のような御言葉があります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、そう記されています。で、私たちはこういう話を聞くとですね、私たちの遠い遠い先祖であるアダムが犯した罪がどうしてこの私に関係があるのか、そう思うのではないでしょうか。でも私たちが自分の生活をよくよく注意してみるならば、誰でもアダムの性質を私たちはまた受け継いでいるということを認めざるを得ないのではないでしょうか。例えば私たちは良いと思っていることができない、そういうものであるということを私たちは認めざるを得ないのではないでしょうか。ある人についてその人のいないところで悪口を言う、そういうことがあるのではないでしょうか。あるいは気に入らない人をですね、排除したりわざといじめたり、そういうことがあるのではないでしょうか。人の見ていないところで悪いと分かっていてもやってしまった、そういうことは私たちが皆経験していることではないでしょうか。私たちはアダムの罪のゆえに裁かれるのではなくて、実際には私の自分の罪のために神から裁きを受けるんですね。そして自分にも罪があることを知るときに、私たちは私たちをまたアダムから今に至るまで罪の性質を受け継いでいることを認めざるを得ないのではないでしょうか。でも私たちは主に感謝できるんですね。そんな私たちを全く新しく作り変えるためにイエス・キリストは十字架で死なれよみがえられたんです。21節に死者の復活も一人の人を通してきたとあります。ここで一人の人というのはイエス・キリストのことであります。22節、キリストによって全ての人が生かされるからです。ここで全ての人というのはイエス・キリストを信じる全ての人ということであります。確かにアダムの罪によって全ての人が 生まれながらにして罪を持つようになってしまいました。でも今度はイエス・キリストの御業によって全ての人がどこの国の人でもどんな年齢の人でもどんな背景の人でも新しく命に生きる道が開かれたんですね。もし私たちが自分の罪をはっきりと悔い改めてイエス・キリストの十字架と復活の御業がこの私のためだったということを信じるならば、そしてイエス・キリストに従っていくならば、私たちは神様と共に新しい物語の中に生きるようになるのです。イエス・キリストはすでによみがえられて天において私たちのために通りなしをしてくださっています。では人はいつよみがえるんでしょうか。パウロはその順序もここで記しているわけですね。23節をご覧ください。しかしその各々にその順番があります。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ますと続いていきます。まずイエス・キリストが初穂として一番最初によみがえったとしたとしてよみがえってくださいました。次にはキリストの再臨の時にイエス・キリストに属している者たちであります。ですからキリストを信じて死んだ者たちは神様の目から見れば死んだのではなくて眠っているのだと聖書は言うんですね。第一テサロニケの4章の13節から17節のところに詳しく記されていますので、そこをちょっと読みしたいと思います。第一テサロニケの4章の13節以降ですね。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。このようによみがえられたイエス様が、キリストがもう一度地上に戻ってこられるときに、キリストを信じて死んだ者たち、すなわちキリストにあって眠った者たちがキリストと共によみがえると約束されています。そして私たちは決して滅びることのない新しい肉体をいただいて神様と共に永遠の時間を過ごす、そういう時がやってくるというんですね。私たちは今歴史と呼ばれる人の営みを毎日毎日刻んでいます。でもそれがやがて終わる時が来ます。聖書の歴史観というのはある特定の時に向かって時間も歴史も進んでいる、そういう歴史観ですね。それはキリストの再臨であります。イエス様がもう一度来られるときにイエス様は何をされるんでしょうか。24節をご覧ください。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストはまずあらゆる支配権威権力、そして最後に26節にありますように死をも滅ぼされます。イエスキリストが2000年前に死んでよみがえられたことによってこの世を支配する悪の力、サタンの力はすでに滅ぼされました。でもサタンの力が完全に消滅するのはイエス・キリストの再臨を待つ必要があります。次にそのようにすべての敵対する勢力をキリストは滅ぼした後にご自身の王国を父なる神に渡されるとあります。それが27節からですね。彼は万物をその足の下に従わせたからです。 ところで万物が従わせられたというとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。ちょっとここは何を言ってるのか難しいかもしれませんけれども、まあ簡単に言えばこういうことだと思うんですね。ある国に、まあ、王様がいたとします。でその国に、まあ、テロリストの集団が入り込んできて、そして王様を追い出してしまいました。そしてテロリストのリーダーがその国を支配してしまいました。国民はうまく彼に騙されてコントロールされ、そして間違った行いをするようになり、そして苦しむようになり、国はすさんでいきました。それを見た王様はその国の外から何とかしてこの国を変えないといけない、この国をもう一度この作り直さなければならないと思いました。そして自分の息子をその国に送り、そしてその王子はその国の支配権を完全に回復しました。新しい王子の言葉、生き方、それを見た国民たちは皆彼を信頼し、彼に従うようになっていきます。そして完全に王子はその国を支配した後に、その王権を自分の父親である王様にお返しし、そして王様はその国に戻り、その自分の子供である王子と一緒にその国をもう一度支配するようになった、まあ、そういうような話であります。イエス・キリストはこの悪の力を地上から抹殺する、一切取り除くという計画を、軍事力ではなくてむしろそういう罪を犯す者たちの身代わりとなって神から罰を受ける、そういう方法を通して支配権を獲得されたんですね。私たちがこの世の支配者であるサタンに従って生きることをやめて、イエス・キリストに従って生きるときに、私たちの中にイエス・キリストのご支配が始まります。そして地上においてイエス・キリストに従う歩みを始めた者たちが、この終わりの時に完全な御国の一員として新しい体をいただいて、キリストがよみがえられたようによみがえるのだということが約束されているわけですね。その時に28節にありますように、神がすべてにおいてすべてとなるのであります。これはどういう意味でしょうか。私たちは今朝主の祈りを共に祈りました。その中で御心が天においてなるように地にもなさせたまえ、そう毎週私たちは祈ります。やがての時にこの天と地が完全に一つになる、そこには一切の罪がない、一切の悪がない、一切の悲しみや病気がない、そういう世界がやってくるのだ。その時に神様が全てにおいて全てとなられる、そういう時がやがて来るということであります。神様のご支配が 100% 目に見える世界においても、目に見えない世界においても回復する、神に反逆するものは一切なくなる、そういう世界がやがて到来するということなんですね。すべてのものが神様を褒めたたえ、神様に感謝し、神様の栄光だけを表すようになります。神様の主権のもとにすべての秩序が回復します。でもそれはまだ私たちのこの地上の世界では起こっていないですね。シリアや南スーダンでは今も戦争があります。私たちの住んでいる世界には妬みや犯罪やいじめがあります。それは私たちの心の中に神様に反逆する罪の性質があるからですね。ですから世界は混乱し、この秩序が乱されているわけです。私たちがこのイエス様の十字架と復活の恵みを感謝して受け取って、そしてクリスチャンになるということは、この神様の御国の完成に至る物語に参加するということです。それはある意味で劇のようなものかもしれないですね。ある人は主役のような、まあ、主役じゃないですけれども大きな役を任されるかもしれません。ある方はこの脇役のようなことを任されるかもしれません。でも大切なことは、私たちはすべてこの御国を完成するために神様によって用いられていく、そして今用いられているということなんですね。神様はあなたの人生を用いて この神様の国が世界でますます広がっていくように、この用いてくださっているのです。では神の国が地上においてもっと実現していくためには、私たちはどうしたらいいのでしょうか。聖書はとても分かりやすい例えを私たちにくださっています。これは私たちの教会の名前でもあります、ヨハネによる福音書の12章の24節ですね。誠に誠にあなたに告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。豊かな実を結ぶということは、御国が建設されていくということです。麦でも米でも何でもいいんですけれども、一つの粒が豊かな実を結ぶためには、それは壊されなければならないわけですね。同じように私たちが神様の国の住民として実を結ぶ生活をするためには、私たちは死ななければならないということです。もちろんここで死ぬというのは、これ肉体的に死ぬということだけではないですね。もちろん主の働きのために殉教した宣教師や人々はあります。でもそういうことだけではないと思います。私たちが自分の欲望や自分の計画に従って生きるのではなくて、神様の御心を求め、神様は私に何をしてほしいと願っているのか、それを祈り求めて、それを成していくということです。自己中心な生き方を捨てて、神中心の生き方に変わっていくということではないでしょうか。私たちが自分の生活を切り詰めて献金すること、奥さんであれば、ご主人であればですね、夫、一日の働きを終えて疲れて帰ってきたときに奥さんの話を聞くこと、友人の悩みを聞いてあげること、未信者の救いのために心を注いで取りなしの祈りをすること、未信者の人たちにイエス様がどんなに素晴らしいお方か証しをしていくこと、嫌がらせを受けてもそれを耐え忍ぶこと、これらのことはみんな自分に死ぬことがなければできないことであります。それは私たちが自分に死んで、そして神様に従って生きていくときに、人々は私たちの中に神の国を見るんですね。この人たちは同じ日本人で同じ人間だけれども、何か違う世界に属している、私たち罪の世界ではなくて何か別の世界にこの人たちは生きているということを、私たちの前の人たちが見るわけですね。神の国はこの世の国のように権力や支配によって実現するものではないです。むしろ私たちが他者に仕えることを通して、イエス様のように忍耐と苦難を通ることを通して、神の国はこの地上で表されていくんですね。私たちはイエス様が歩んだように歩むように召されているのです。そしてそれは私たちのうちに住んでおられる聖なる神様が聖書の教えを思い起こさせてくださり、私たちが聖書の教えに従って歩むことができるように助けを与えてくださるんですね。イエス様が今から2000年前に伝道を開始したときに、イエス様は何と言われたでしょうか。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、そう言われました。今私たちが生きている時代は、この天の御国が完成するプロセスの中にいるんですね。私たちはまだ地上の生活をしていますから、戦いがあります。私たちが天の御国を目指して生きる生き方から離れていくように、そんなこのつらい歩みや、そんなこの堅苦しい思いはもうしなくてもいいとサタンは支えてくるわけですね。もう最終的にはイエス様がすべての力を滅ぼして全世界を支配され、その完成した神様の国を父なる神様に手渡す時が来る。神がすべてにおいてすべてとなる、その時やってくる。それが私たちクリスチャンに与えられている揺るぐことのない希望であります。この希望の福音を伝えるために、ある人は宣教師として海外に使わされていきます。ある人は牧師として教会を立て上げていきます。ある人は普通のクリスチャンとして世に使わされ、そこで天の御国を形成していきます。この朝私が皆さんにお聞きしたいことは、皆さんはもうすでに天の御国に入っておられるでしょうか。まだ天の御国の入り口で迷って おられるでしょうか。私はぜひですね、まだそういう方がありましたら、心を決めてこの天の御国に入り、イエス様と共に、また私たちと共にこの天の御国を立て上げる働きに入っていただきたいと思います。またすでに信仰告白してイエス様を信じておられる方々にお聞きします。皆さんはイエス・キリストに従っておられるでしょうか。この天の御国の王様であるイエス様を王として、イエス様をあなたの主として生きておられるでしょうか。御言葉を心から愛し、御言葉に従った生活をされているでしょうか。本当に私たちはこのイエス・キリストの十字架と復活という素晴らしい贖いの技を通して御国に入れられている、神の子とされているわけですから、今週もまたこれから来る日々もですね、御国の完成を目指して共に歩んでいきたいと願います。お祈りをして終わりたいと思います。目深い私たちの父なる神様、私たちのこの地上の歩みにおいては本当に悲しい別れがあり、愛する人を天に送ることがあります。でも神様、今日私たちは御言葉から学んだように、神様、あなたはすでに私たちがこの地上にいる間にこの御国の福音を知らせてくださいました。あなたの御子が神であられる方なのに人となってきてくださって、十字架に死によみがえってくださった、その知らせを私たちに知らせてくださいました。それゆえに私たちはこの地上での命にあってすでに永遠の命をいただき、天の御国をいただき、そして歩む特権が与えられていることを心から感謝いたします。神様、どうぞ私たちはすでにこんなに素晴らしい希望が与えられているわけですから、この希望に生き、また王であるイエス様に従い、またこの素晴らしい福音を私たちの周りの方々に言葉と行いを通して伝えていくことができるように、今週1週間も私たちを、そして一幕教会を用いてくださいますように、また日本全国の全世界の教会キリスト者をあなたは用いてくださいますように心から願います。そしてやがての時に、すべての権威、すべての支配があなたのもとに粉砕され、ただ神様のご主権のみが確立する時がやってきます。神様、私はその時を待ち望みつつ歩んでいくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。